みるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
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 11月21日
はい、
はい、
11月21日。このいつも思うんですけど、初っ端、ね、誰かが話し始めるまでの初っ端の間、誰が一番初めにこう喋り出すんやろみたいな、この空気が面白いですよね。
好きやわこれ俺。
ま、間がです、
間が好きですね。
だるまさんが転んだのか誰が一番初めに動くのかみたいな。
だるまさんが転んだって言うやね。
いいやね。
いやいや、もうこの話がいつも枝分かれじゃないんですけど、はい、まあまあ先週話してた石垣島の、
石垣島、はい、
まあその僕がその北海道の東野と初めて
8月に、
8月に、はい、まあ、視察兼ねて行きがてらその物件つけ て、
はい、
でそれから東野あいつ2回か3回契約だなんだの、
そうです ね、
話し合いやあんなも含めて行ってて、うん、ある時その、フランキーというですね、
はいはい、
あいつと一緒にこう東野がいた時があるんですよ。その時ね、
9月、
もうすごい台風とまともにぶち当たってですね、やっぱねこの辺の台風と石垣島の台風はレベル違うらしいですよ。やっぱ、
はあ、違う、
もうね、もう普通じゃないって言ってました。本当に飛ばされていくような勢いで、このなんかもうねえげつないんだそうですよ。やっぱり風速70メーターとかね、
えげつないな。
タクシーの運転手が僕ら入れるために、僕らってか東野さんとフランキーさん入れるためにドア開けてくれるじゃないですか、うん、で開けたドアが風で閉まらん閉まらん閉まらん閉まらんっていうぐらい
風が強い、ね、
風が強いっていう、
で、ね、そうやって本当にしながら、うん、あいつらもうほとんど動けなかったらしいんですよね。だけどそんな中で僕が東野と話したら、あいつアホですよね、え文明さん、今度台風が来るのを見越してみんなでね石垣来て、もうどでかい台風を体感しながらやりたいことがあるっていうから、う、何をすんねん言ったら、だるまさん転んだからやりたい。暴風雨の中でね、だるまさんが転んだって言ってみんな止まっとかなあかんのに、風で吹き飛ばされて止まってられへんって、バタバタバタバタバタバタみたいな、しょうもないでしょ。でもそれ聞いてもう爆笑しましてね、台風の暴風雨の中でやるだるまさんが転んだ。でもできるなと思ってね、だってその建物がいっぱいあったりね、街中とかやったら絶対危ないけど、看板飛んでくるとか、うん、でもあそこの浜辺とかやったらね、何もないからですね。
木飛んでくるんちゃいます。
ほんま止まられたらダメです
か。波バッサーとかなってくる。
波が
バッサー来ますよ。
波が危ないな。そんなことはもう子供が真似するかもしれんから言うたらあかんのですけど、
言うたらいいか。
でもやってみたいな台風。
もう一個言うてませんでした。
なんかもう一個言ってたんや、
あっち向いてほい、
あっち向いて
左向きパシーみたいな、風で右向けみたいな言いながら、
そんなにえげつない風なんやね。
そうそう、やっぱ雨の当たる勢いがねめちゃくちゃ痛いんですって。あっち向いてほい向いてた、
あっち向いてほい、
だるまさん転んだ状態からここまで来るんですね。
もう4分経ちましたよ。
何からそうなったんでしたっけ。
いや
この間が
面白いからっていう、
ま、間が面白い、
最初におはようございますということで誰から話するんかなという間で、うん、だるまさんが転んだみたいねってウォーリーが言ったら、だるまさんが転んだと言えばよ、
だるまさんが転んだと前言ったんだっけ。
僕言いました言いました、あの間がだるまさんを転んだみたいですねみたいな。
ああなるほど、そこからやったっけ、
誰が動くかみたいな。
ああなるほど、
そうか、そういえばねっていう。にしゃにしゃ、
これがね、これ面白いですよね。
これいいっすね。
何かね、つくつくね、なんかね、最近このラジオ面白いですよね。聞いてる人はどう思うか分からへんけど、うん、
ごっつい平反響ですよ。
ほんまですか、
ありがとうございます。
僕だってね、そう、公演ってやっぱね、こういうふうに言ってくれっていうふうにこう言われる、そうワークの中で喋らないから、はいはいはい、なんかほんでまた昔の話ばっかりでしょ、うん、こうやってもうね、自由奔放に喋れるっていうのは本当ね、楽しい。もうこれなんか一つストレス解消ですよ。 普段なんかこう檻の中に入れられてるみたいななんか公演か中村文明でなければならないみたいなね
何話してもいいですからね。だから
急にこう檻の扉を開けられて話し飼いにしてもらってるみたいないやまあまあそんな中でね、はい、今僕ちょっともうすごいあの死のロードというかですね
死のロード
死のロード死ってデスですよ
あの中学校やたら多いんですよこの秋
中学の公演が、
はい、っていうのも、はい、っていうのもね、はい、理由もあって、うん、あのね日本中ね今年創立70周年なんですよ中学校って、
そっかそっか神道小学校やったもんね、うん、そうそうかそうかそうか
旧制中学から、うん、こう新制中学高等学校ができてきてだから高校も70周年っていうところが
多いですよね
やたら多いんですよ、はいはいはい、だから昭和22年にそう、はい、その言うたらまあ教育法が改正されて、はい、その小学校があってその次の中学校っていうのは昔は5年生やったんですよね、
う
ん、
そうですそうです
旧制中学っていうのはでその5年生の旧制中学っていうのはまあ言うたらあのまあ言うたら恵まれた家の子で、うん、しかも頭が良くてみたいな限られた人だけで、は
い、
昔義務教育は小学校だけだったんですよね、
う
ん、
そう
でそれが中学も義務教育になって3年間っていう風にで全員中学で行くというような風潮になったのは昭和22年がスタートなんで今年日本中70周年なん
です
その70周年の記念にっていうことで、
はい、
もう北九州なんて中学だけで本当はね最初40校ぐらいって言われてたんですけど実際には22校、
うんうん、
で便乗して高校が6校、うん、だから僕北九州だけで28校行かなかった
、
ね、今行ってる最中なんですよ
あーロード中なの、
ね、大変ですよ月曜から金曜までね午前午後午前午後午前午後って毎日2本ずつ
ダブルヘッダー
ダブルヘッダーもう声も枯れますってほんまこれで中学って一番ビリさん中学ってやりにくいでしょ
めっちゃやりにくいです僕
一番やりにくいの中学生なの
中学同じですわ
ビリさんも中学生、
うん、
中学生相手に話すのが一番
緊張するむちゃくちゃ難しいし
なんでなんですか
難しい年頃やしね
そう
高校と違ってね
高校はまあねなんかみんなちょっとこう大人になりかけてきてるし、
はい、
なんかこう話し手に若干気使うとかねなんかそういうところも若干
は、
まあ、若干見え隠れ
ちょっと聞いたらないかなみたいな感じを
そういう意味では、うん、子供ってなんかね自分のことしか考えてないじゃないですか、ね
はいはい、
だけど相手のことを思いやるっていう度合いが大きくなってくるっていうのがなんか大人に近づくっていうことかなと僕は思う
なるほど
そういう意味で中学生は、はい、もうねおもんなかったらねもう露骨におもんないっていう態度を取るんよ
露骨っすもんね
露骨ですよもう見てる目の前でもうガー寝たりとかもう寝転がり出したりとか、
うん、
もうねもう露骨も愛のかけらもないですよ ね
平気で出て行ってどこ行くんやからおもろないから言って出て行く人もおるし
もうほんま露骨だから中学生はほんま一番こう周波数合わすっていう、そういうのもこうなんか難しい。だからおもろいだけでもいけんし、
なるほどなるほど。
なんかこう映像で話を届けてやりたいなとかね。まあそうこう言いながらだいたい持っていくんですけど、
だいたい持っていってます
よね。持っていきますけどね。だってこの間の学校も。終わった後集合写真撮ろうとか言って生徒の輪の中に僕も入らさせられて、はいはい、みんなで本気のアイーンとかやんながら壇上から写真撮ったりで終わった後もね中学生なんか校長室30人ぐらいやってきたりね
おー嬉しいですねそれ
もで校舎からもうそこそ校長先生に乗っけてもらって出ていく時なんかもなんか正門というか玄関あの教員玄関の前のところ両側ずらって列作ってね、はいはい、なんか見送りにとかって来てくれたり、まあ、そう可愛らしいところもあるんですけど、
それってやっぱり定番の話するんですか？
そうですそうです。
ほ
う、
それちゃんと、
まあ、定番だったり、まあちょっと日常的に中学生なんかにもありそうな話をちょっと例え話つったり、
はい、
だけどね、でそこであの。うちの息子の話なんかも
あ
だから中学3年生のもう途中からニュージーランドに行ってとかね、うん、
あ
でも海外行っても頼まれ事は試され事ってやってると、
うん
ね、世界中のいろんな人たちと仲良くなれるんだとかお前ならお前ならって素直でさえあれば人が人につなげてくれてご縁がつながっていくとかっていうところから息子なんかあの今トライアスロンでオリンピックとか行くとか言い出して でも彼にしてみたら2年前ね、うん、ニュージーランド行ったばっかりの時はそんなことかけらも考えてなかったのに、
うん、
まあ、素直で可愛がられてると縁がつながるんだよっていうこととか、はい、だからね、頼まれ事から人とどんどん仲良くなれるということと か、 なんかそういうね、同年代のうちの息子の話なんかも結構食いつきますね。
そうですよね。なんか中学生ってこう、はい、自分にとってあ俺たちもできるの違うかなって変に見せるとちょっと食いついてきますよね。あれ、あれはウォーリーさんだからやんかあんたやからやねんなんていう話になったらもう急にかかって寝たりしますからね。
だけどね、見てて、はい、僕ね、今回もね、僕、まあ、中学校とかに数行くとね、もう毎回ね、あこいつらに成長させてもらってんなと思うんですけど、はい、大人の人に話すのはまだやっぱり大人ですからこうちゃんと聞いてくれるとかある程度は
なるほど
ちゃんと、ね、こう聞いてくれてってしてくれるけど、ほんま露骨やから中学生だけどね、顔がね2パターンに分かれるんですよね、
はいはい、
なんか
2パターン
2パターン例えば、はい、僕がこうこんな風にしてやるといいんだよとか、はいはい、うまくいくぞとかね、なんかそういうことをこういろんなあの手この手の例え話使って喋るでしょ、うん、で喋ってる真っ最中から、うん、いや俺できるわそれできるできるっていう顔でなんかねもうこう後ろのけもたれてるんじゃなしに前のめりになってねちょっと瞬きも忘れてるようなそうまさに素直そうなやつらはねあのいやそれ俺できるわやれるやれるみたいな生き生きした顔で聞いてる子とその前向きな話をねあ私には無理だまあそれはあなたはそうか知らんけど私なんかそんなん無理そんなん得意じゃないしみたいなこう否定的な顔でね私には無理っていうオーラを出している子と2種類いるんですよね。だけどこの間実験で俺言ったんよ今こんなねよそから変なおっさんやってきてさこんな話聞いてて今聞いてるそこの瞬間にねいや俺いけるかも私やれるわと思いながら聞いてた人どれぐらいおるとかって言ったら、はい、結構バババって手上がるでしょ。でも反面ねもうこの聞いてる瞬間からまだ何もやっていないのにああそんなんなんか別世界の話だなとか私には無理だろうなとかってね無理だろうなと思いながら聞いてた人おるって言ったらあんまり恥ずかしいから手上げんけど何人かこうちっちゃく上げたりチラチラ、はい、あ私のことみたいな顔してたり、
はいはい
ね、でも僕その人たちにねあのなってこれって人間ってパッと物を聞いた瞬間とかにもう瞬間こう現れる、うんまあ、いわば所作仕草なわけやけど、うん、でもね無理だわっていうふうに否定的に思った人ってね、うん、僕今教えてたるけどねあなたたちのせいじゃないからねって、うん、こうやって言うたんよ。そしたらえどういうことっていう顔
するのなんでってなりますよね。
なんでって
誰のせいって
誰のせいって、うん、これ実はね小さいとこからお父さんお母さんに何かやろうとするときそれは無理とかね、
はい、
そんなんできるわけがないとかってね結構否定言葉の中で知らない間に大きくなった人はね、うん、瞬間的に無理からスタートしてしまう癖がついてしまってんのよって、うん、だから俺みたいなやつなんかと出会ってしまった今日をきっかけに変わってみようかなって思えへんって、
うん
うん、だってさもうあと何年もせえへんうちにだって小学校の時なんて1年1年が非常に長く感じるけど、うん、もう中学生からそれこそ高校大人ってね、はい、言うて悪いけどあっという間やであ
っという間ですね。
で何年かのうちにねみんなね大好きな人と出会って結婚するん で、うん、で結婚したらねみんな子供できてくるんよって、うん、ただその子供に無理ダメそんな風にね、うん、言葉かけながら育てたいって今日をきっかけにさ言葉のことちょこっと勉強してみひんって、
うん
うん、例えばな、はい、僕の息子がニュージーランドに行くんだとかね、
はいはい、
中学卒業して鹿児島のこんな専門学校へ、うんね、中卒でも入れへんわけないやろっつって飛び出していったってすごい活発やし能動的な息子たちって聞いてて思うでしょって、はいはい、でもねこれはあいつらがそうなだけじゃなしにそう育っただけなんよって、
うん
うん、例えばなって言ってこれその時もね例え話でしたんですよ、うん
はい、
あのシルクドソレイユってサーカスみたいなやつのもっとアクロバティックなやつ知っとる、はい、ってあれ小学校のねちっちゃい時に僕子供ら見に連れてってんよってそしたらもうめちゃ興奮してすごいなお父さんこれとかつって喜んでてんやけどその時にあの上の子がお父さん俺大きくなったらこれになるわって言ったんですよ。その時ねその時僕ねそうなんて言ってねお前ね大きくなったらこのシルクドソレイユになるんか言ったらねうんだってあんなに飛んだり跳ねたり楽しいことしてお金もらえるんやろって言うからそやねんって言ったらねいや俺絶対これになるだって超楽しそうやしって言った瞬間僕ね分かったじゃあお前大きくなって本当にシルクドソレイユのメンバーに加わりたいなと思う時改めてまた俺に 言えよって、はいはい、お父さんな知り合い中知り合いに聞いてみてな、うん、シルク・ド・ソレイユ関係に知り合いおれへんかと、でそんなつながり作ってこのメンバーの誰かとお父さんどうにかしてさ友達かなんかになってくるわって、でどうやったらメンバーに加われるか聞いてきたるわって僕が言った、はい、そしたらその時に息子の目がねキラキラって輝いたんですよ、うん、ほんでねほんまお父さん聞いてきてくれんのって言うからね当たり前任せろって言ったらねイエーイって言いながら親子の会話は終わりましたけど、うん、でも子供の中頭の中に残るイメージはね、はい、あ俺将来このなメンバーに入れるんだ、うん、俺将来やろうと思ったらこれなれるんだ、うん、っていうことで話が完結してる
でしょ、できるで完結
してる、できるで完結してる、うん、だけどいろんね、あんま考えてないねその言葉の大切さっていうことをあんまり意識してない親はアホか、こんなお前シルク・ド・ソレイユなんてお前特殊な人しかなられへんねんって
そうなる
よ
ね、
身体能力もともと高いとかもともと体操選手とかだって選ばれし人しか無理、お前なんか運動神経悪いのに無理に決まってんがなって言ってしまうとあそうなんだ、俺は無理なんだで会話終わるでしょ、
できないで今度は完結させとる、
だから会話が親子の会話が小さい時に、はい、あできないんだできないんだできないんだで繰り返されながら育った子はね、ひょっと話を聞いた瞬間パッてものを見た瞬間あ無理だろうなからスタートしてしまうって、うだけど、ね、あなたたちが人の親になった時に、はい、自分の可愛い可愛い子供たちがねんどんなことにでもあできるんだってそう思えるようにう話をしてあげる言葉っていうのも覚えておいた方がみんないいと思えへんって、そしてこれからなんてさって言って、
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせその1、ポッドキャストでもちょくちょくお話ししている引きこもりやニート、道に迷った人たちをサポートする活動耕せ日本、現在は北海道のみの活動になっておりますが2016年12月より沖縄での活動を開始、最高の星空、真っ青な海、キラキラの太陽の下、沖縄で一緒にサトウキビを収穫しませんか、勇気ある一歩お待ちしております。また一般の方の見学や体験も受付中です。お知らせその2、黒船より新商品のお知らせ、ネタの宝庫中村文明、講演会では語りきれない思いを CD に収録、今回のテーマは耕せ日本、引きこもりやニートの社会問題×離農が進む農業問題、問題×問題、マイナス×マイナスはプラス、そんな中村文明の思いつきで始まった活動も10年を超えました。笑いあり涙あり、リアルヒューマンドラマをお楽しみください。どちらの詳細もホームページにて公開しております。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
僕あの時間軸の話よく中学でするんです、
はいはい、
生まれたのが深夜12時、うん、で死ぬのがまた夜中の24時間後の24時、
はい
ね、で人生80年と例えるならば、うんはい、人生80年を24時間に置き換えたら、ね、うん、おぎゃーと生まれて深夜12時でしょ、う
んはい、
でちょうど半分の40歳がお昼12時でしょ、うん、
お昼の12時、
ね、ずっと40年生きてきてね、うん、一回休憩昼飯食いながら、うん、さあ俺の人生の後半戦って40ぐらいで人間ってみんな立ち止まるじゃないですか、
うんうん、
ほんでそこからね、昼休憩の後に昼から人生の後半戦もう一踏ん張り頑張るかい、はい、で、はい、60歳が夕方6時なんですよ、
ね、
ってことは夕方6時が定年の日なわけになったら夕方6時が仕事終わる時間なんですよ、はい、大体ね、そしたらその後余生を大好きな家族と過ごしてご飯食べてお風呂入ってそろそろ自分が眠るというそういう準備に差し掛かる夕方6時からの、はい、あのね、年取った時の時間と考えるなら中学3年生何時か分かるって考えてみー言うて、20歳が朝の6時なんよって、ねはいはい、成人式を迎える時がさ朝日が昇った頃やんかって、ね、はい、その半分は深夜の3時なわけやろうって、ね、10歳が夜中3時、ね、20歳が6時とするならば15歳は4時半なんよって、明日みんな朝ね目覚まし時計4時半にかけて外カーテン開けて見てみ、
う
ん、まだ真っ暗やから、
ね、
まだお日さんも上がってへんよってそんな真っ暗の中でね、ま、私は無理なんて考えてる方がもったいないやんって、うん、今から日昇ってくるんよって、
う
ん、今からあんたたちの人生スタートする、うん、またスタートラインのね照明すら当たってないんで、うん、言うて そんな時に、はい、なんで無理だとかね、やってもしょうがないとかね、そんな風に考える方がね、もう絶対もったいないから、今日俺と会ったというこの日をね、一つの人生のターニングポイントにしてみひんって、今日から動く、今日から頑張ってみようっていう風に思えるスタートにしてみひんって言うてるうちにお日さん登ってくんでって、高校2年生3年生ぐらいになった頃に日が昇り始めるねんって、で20歳の成人式で朝6時よ、はい、朝飯食っていよいよ出勤さこれから、よって
こっから人生始まる、
考えてみな、80年を24時間に置き換えてって言うと子供らなるほど俺らまだ日昇ってないんやって、まだ真っ暗の中なんやって、はい、じゃあ諦めるもへったくれもねえなみたいな、 ね、
ない
ね、
俺中学の時に聞きたかった
僕も中学の時に知りたかったわこれ、あんなに無駄な時間すぎてゾロゾロゾロゾロもうタラタラタラタラしてたのに、俺みたいなやつに会いたかったわみたいなね、
それほんま今中学生聞いたらラッキーよね、
ラッキー
夜明け前やねんもんな、
大抵やっぱ働き出したぐらいの瞬間に今まで何やっとった
のって、これから行く中学校の講演テーマ夜明け前にしようかな、
夜明け前、
まだまだ夜明け前ってね、
まだまだ夜明け前、
夜明け前なんなんそれみたいな思うやろねみんなね、
でも人生をそうやって数えてよう分かるもんね、
よう分かる、ほんでうまいことできてるでしょ、24時間80年に置き換えるとね、ようできてる、
お昼時夕飯時
で50歳がさ、昼のお茶タイムやわ、3時のお茶の時間や、
3時ちょうど、ちょっと一服してね、
そう、
ちょっと余裕があるというか、
あと定年まで一踏ん張りみたいなね、ようできてると思うよ、
それいいね、
ね、
24時に例えるって
最近使うんですよこれはいやハマるんですよ、
ビリーさんなんかそのこうハマるってやつあります、中学
生前にして、中学生に向けての得意技ってなんかあるんですか、
僕の中学生に向かって得意技は、
はい、
あの眉毛上げてどれだけ力が入るか抜けるかっていう、あれをね、隣同士の子とペア組んでってやるって、あれで掴めるんです僕は、
なるほど、
話聞く前にはもう笑顔じゃなかったもいいから眉毛上げるだけでこんにちはっていうだけでっていう、ね、ちょっと突っ張ったやつに 前からこう、眉間にしわ寄せてきたったら殴ったろうか思うけど、
はいはいはい、
眉毛上げてグーッときとったらちょっと怖いやつちゃうかで下げるやろとかでここで掴むんです僕は、
それで掴んでそこから話持っていくっていうような、そうそうそうそう流れね、
僕はもうそれしかないですけど、いや今のふみちゃんの24時間は絶対つかめるわ、
ビリーさんどうですか、使ってください、
いっぺん使ってく
ださいビリーさんやったらサクッと、
そうやね、この間もね、名古屋の、あの紬でね、ちょっとそのみんながせっかく出会ったことやからもっとこうなんか壁を作らずに腹割って仲良しにみんながなれるようにって言うんでね、うん、なんかその人を仕切ってみんなにこう宴会の時にね、うん、あることをやったんですけど、その人ねなんか障害者の施設、子供たちがいるようなそういうところの先生やってはる人やってね、うん、で面白かったのは、
はい、
6人でこうグループを作るのね、
うん、
6人で、
6人
でその6人が輪になって、うん、
はい、
こう手つなぎゃ6人の和ですよね、
はい、
だけどね両隣の人とは手をつないではいけないんですよ、
両隣
つ
ない
で両隣の人とつないだらいかんということは前側にいる3人と、うん、その右手と右手で手をつなぐとみんなそれぞれがあのよ両隣じゃない人と右手と右手つなぐと、もうなんかもうそれだけでごちゃごちゃになるでしょ、
はいはいはい、
でまたこの左手は両隣の人とつないじゃいけなくて、なおかつ今右手つないでる人と違う人つとあと2人しか残ってへんやん、
はい、
そのうちのどちらかと左手つなぐとね、もう手こんがらがってる
でしょ、うん、
6人の12本の手が網の目になってつながってんのに、
はい、
ここからね無言でね、無言言葉喋ったらいけない、うん、もう目のねアイコンタクトで、
はい、
これをね例えばこうぐるりーんってあの回ってみたり、回ってみたり、その網の目になってる12本の手の上を誰かがまたいでみたり、
はい、
なんかそんなことをねアイコンタクトでお前こうした方がいいんちゃうかみたいなことをこう目でこう合図を送りながらこうやってねこの網をほどいていくように頑張ると、
うん、
ものの5分か10分でね、ま、一周のね輪になるんです、ちゃんと、
へ
ん必ず輪になるんです、
必ず輪になるん
です、何のもうね、6人に全部分かれてやってみようってやりだしたら、
はい、
早いところはね、
はい、
4、5分
へえ、
遅いチームも10分ぐらいでもう全員おお間に合ったー言ってね、もうだんだん出口が見えてくるね。でだんだんだんだん結ぼってくるところもあるの。でまたそれ戻そうとしながらアイコンタクトでこうやって一重の輪になんね。
一遍やってみたろ、
ほら面白いわと思ってね。今ここにね、このラジオ局にも今何人かおるから、これ終わったらやってみましょうか。結構面白いですよ。
ちょっとやってみたいですよ、やってみたい。
ね、あと5分でね、
終わりや、
放送終わりやから
放送後、
なんかね、無言のうちに、うん、なんかこうちょっと6人の、はい、こうできなさそうに思ってたことができちゃったっていう、はいはいはい、
すごいですねそれ。
僕ね、妙にあれ感心して感動してへこれ楽しいわと思ってさ、
面白いですね、
うん、それだけでなんか急にね 近くなったりするし、
はなんで一緒に働いてる例えばね仲間同士とかでもたまにはなんかね朝礼とかの時にこんなんやってみたら
いいかもしれない、
いいかもしれない、こんなに俺らって意思の疎通ができてなかったのかなみたいなとかね、言葉を使わないというところがまた面白
いですよね、うん、
またほんでできた時の達成感なんかもね、いや俺らできたややるやみたいななんかそんなんでこう、ね、
あるあるある、
あとなんかこうやっぱ職場の人と握手することってないじゃないですか、なかなかに、握手もやっぱりこう人によって握り方が違ったりあったかさが違ったり、あれ熱あるんちゃうかみたいな、大丈夫か中村君みたいな、そんなんなんかもあったりすると思うんで、
さ手が熱い時はだいぶ熱あるな、それ手が熱なるのはだいぶ熱あって
相当あるやろね、
相当あります
いや言わねえよかったって今思って
るやろ言わねえよかったみたいなそんなんもなかなかけどない。僕のけど前の会社はそういう意味で言うとおはようございますって言って握手しに行くんですよ、みんなに。一番初めに来た人はもう待つ、で2番目に来た人は1番目の人に握手して自分の席に行くってなったとしたら、必ず1人1回、十数名の規模の会社だったんですけども、1回はその日のうちにコミュニケーションが取れるので、すごいあいいなと思いながら。
なるほど、
面白いですけどね。
そんないいことをなんで黒船で働いてる時言わへんかったの
働いてる時で今も働いてますよ
そうやな、
次のレストランでやりますか、ほな、
ね、
おはようって言いながらこう握手しに行く、そんだけですごい親近感湧いたりしますからね。
でも中学そんだけ行ってたらいろんなことができていいっすね、
本当に。ほんと多い
実感こもってるからほんま
北九州だけで28でしょ、で下関で4つ、岐阜2つみたいな、福島どこやらどこやら、でもこの秋中学高校70周年めちゃくちゃ多いですね、本当ね。
ビリーさんちなみにこう1ヶ月の平均、セミナーだとか講演本数って言ったら何本です？
10本ぐらいかな。
あーそうか、ウィリーさんコンサルやから、 そっちがメインになってないんですもんね、
大体やるって土日でしょ。土日って1ヶ月で、8回しかないから、
大手9とか、
ね、あと2つぐらいか10個ぐらいかなと。平日やることまずあんまりないですから、僕は。
あーそう
コンサルの方の仕事の方が多いんで。
なるほどなるほど、社長40、あれあの時いくつでしたっけ、44、
1ヶ月で
最高記録、最高記録そんなんあるんですよ、44回
ダブルヘッダーもやっぱり
ダブルヘッダーだらけでねもう本当もうね、やっぱダブルヘッダーちょっと最近きついですね、もうね本当だって5000やって午後やってホテル帰ってきたらもうそのまんま布団に入りますもん。もうちょっと寝ようとか思って、なんかこう興奮して寝れないっていうのがもう通り過ぎるんよ。もうほんま 頭が疲れてまうちゅうか。
それって同じ会場で？
いやいや、学校別の学校
で。ああ、それつらいわ。僕同じ会場でこれで望月龍ヘッドおるでしょ、
はいはい、
やつが僕にやってって言われた。トリプルヘッドあったから。
トリプルヘッド、
同じあの午前午後夜言うて、年寄りを使うなちゅうて、ほんま、
それでも同じ場所でしょ。
同じ場所だったからまだ楽やったけどね。
僕なんてね、過去ね、トリプルヘッダーで最悪なの一回あったんですよ、
はい、
これ朝ね、倫理法人会のもう 今は断ってますよ、あのモーニングでセミナーの時は、ね、朝の6時にテンション上がらんからですねもうそれだけはやめてって、だから朝ね あれどこだったかな、福岡でモーニングセミナー6時からやって、ここで昼一京都で公演して、
昼
で夜7時から東京で公演したの、福岡と京都と東京、
それしんどいわ。
ダブルヘッダーも午前山形、夜長崎とか、
ね、山形長崎はしんどいね。
しんどい
それも山形もあの酒田って言って、あの日本海側やったから、
はい、
羽田空港経由で長崎飛んでやって、
はあ、山形
飛行機2本乗り継いで、それで午前の長崎やっといてから夜の、あの午前の山形やっといてから夜の長崎とか
ね、
もう頭こんがらがってきます
もん。ああ
目覚めが熊本、公演が大阪、夜寝てるの秋田、これどこに居るの俺みたいな、ほんま
朝夏夜冬みたいな、なんか北海道沖縄とかもたまにありますからね。
あったやん、前あったやん、マイナス23度の沖縄で次の日
逆
マイナス23度の旭川から、
まるでまるで
時間が来ました、はい、中村文明と
ボーリーと
ビーでお送りしました、
ありがとうございました。